自分からの闘争。自分からの闘争です。悩める大学生がゲストの方やリスナーのあなたに助けてもらいながら一緒に生き方のヒントを探っていく番組です。自分らしく生きるきっかけが見つかるかもしれません。担当するのは私、新しい習慣がなかなか定着しない大学4年の井出亮太郎です。いや、そうなんですよ。新しいこと、例えば早寝早起きとか毎日筋トレするとか、そういうこれを毎日続けたいっていうことがなかなかね定着しないんですよ本当に。やりたいことがねたくさんあるんですよ。今ちょっと挙げた早寝早起きもそうですし、毎日体腕立て伏せを続けるとか、あと毎日日記を書く、朝起きたらランニングをする、毎日その英単語のボキャブラリーを増やすために単語帳を毎日見るとか、そういう風にコツコツ積み重ねていきたいものがいっぱいあるんですよね。で、なんとか続けようとその習慣をなんていうか続けるためのアプリ、継続するためのアプリっていうのがスマホであってですね、そこに例えば1日5分単語帳を見るとかいう風に登録すると通知がされて、で毎日続けてこれをやりましたっていうボタンを押さないと途中で途切れてしまう、途中で途切れてしまうとまた一から始めないといけないみたいなところで、結構その続けないといけないっていう義務感が生まれるんですよね。でそのアプリを使って1ヶ月ぐらいは続くんですよ。ちゃんと3日坊主じゃなくて1週間2週間3週間続いても1ヶ月を越したぐらいでだんだん途切れてくるんですよね。でそういうのって意外とその1日途切れちゃったからって言って諦めずに、途切れながらもなんとか続けていくっていうのがいいらしいんです。でもそこにね甘えちゃうんですよね。最近2日3日空いてとうとう1週間空いてしまいました。なんとかしなきゃなって思いながら、でアプリをね使ってたんですけど、そのアプリでもちょっと効果が出ずというか、だんだん甘えてしまってなんとかせなあかんなって思っている今日この頃です。やりたいことがちょっと多すぎるのかなとかも思って、ちょっと今日からは何しようかな、新聞を毎日読むとか、もういっぱいやりたいことがあるんですけど、とりあえずは単語を毎日覚える、10分間単語帳を毎日見るっていうことだけに集中してやっていきます。朝のランニングは、できたらやる、早寝早起きもした方がいいけど、とりあえずは単語に集中するっていうところでちょっと習慣を定着させていきたいなというふうに思ってます。はい、ということで今週はですね、年の近いお姉さんとこのラジオカフェで、カフェにでコーヒーを飲みながら話すというか、居酒屋で飲みながら話すみたいな感じで、じっくりそのお互いの人生観とか最近悩んでることについて話していきたいなと思います。最近ちょっとこういうこと考えてるんだよとか、何かご意見ご感想ある方はぜひお寄せください。メールアドレスは info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp、 もしくは番組のツイッター @自分_三条@JIBUN_SANJO、 ダイレクトメッセージでもツイートへの返信でも問題ございません。というふうに毎回お伝えしていましたが、先日までダイレクトメッセージが送れない状態だということに気づきました。申し訳ございませんでした。今はもうダイレクトメッセージも送信していただける状況に変更できましたので、皆さんのメッセージお待ちしております。ポッドキャストでお聞きの方もいつでも大丈夫です。お気軽によろしくお願いします。自分からの闘争。この番組は株式会社アドナースの協力でお送りします。というわけで早速ゲストの方に登場していただきましょう。本日のゲスト、西村遥さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは、ね、よろしくお願いします。
お願いします。
今週は登場がちょっと元気でしたね最初の週にも出ていただきましたが
確かに今日は元気でやらせてもらいます。
ありがとうございます。とは言いつつも先ほど の打ち合わせで、ね、ちょっといろんな悩みがあるっていうふうにも伺ってたので、
はい、
そういったちょっと深い人生の濃い濃い濃い味のコーヒーを味わうような感じでいろんな話をしていきたいと思いますが、
はい、濃密にいきましょう。
まずはちょっとポップな話題というか、はい、僕が最近なんか気になった違和感を感じたことっていうのをちょっと話していきたいんですけど、
はい、
まあ、コロナ禍とはいえこういうふうにラジオカフェに来るために、まあ、電車を使ったりはするんですよ、
うんうん、
でそこで気になったことがあるんですけど、
はい、
駅のホームで割り込みをするのってあれありなんかなっていうふうに思ったんですよ
またすごい視点で来ますね。
そうですね。いや、もう少しまあ詳しく説明しますと、
はい、
電車を降りた直後、まあ、ホームから改札のところへ向かっていくっていう駅で、まあ、例えばまあ京都にお住まいの方ならよくご存知だと思いますが、阪急の烏丸駅とか、うんうん、まあ、地下鉄の駅とかだと、ホーム階からちょっと上に階段とかエスカレーターで上がって改札を出るっていう方式の駅あるじゃないですか、う
ん
う
ん、はい、
でそのエスカレーターとか階段って、まあ、1つのホームに1個か2個か多くてまあ3個とかかな、それぐらいで、うんうん、なので人が多い駅だとちょっと並んエスカレーター並んで、
うん、
で前の人が乗ってったらちょっとずつ乗っていってっていう状況になってると思うんですけど、
うんうんうん、
そのエスカレーターから遠い場所で電車を降りた人は後ろから並んでるんですよ、
うんうんうんうん、
でもエスカレーターから近い場所で降りた人は結構普通に横入りしてるんですよ、そこの列に、
うんうんうん、よく見ますね。
なんかみんなそんなにそこ咎めないっていうか気にせず、うんうん、割り込んでくる人も受け入れて、うん、そのままみんな上に上がっていくみたいな状況を見て、うんうんうん、僕は別にそれをされても怒らなんかえとは思わないんですけど、
うんうん、
なんでみんなそれはその普通に受け入れられているのかなっていうふうに思ったんですよね。
うーん、あ、なんか一つ思ったのは、
はいはい、
普通にラーメン屋さんとかで並ぶとかあるじゃないですか。
そうですね、はい、
その時って結構こう並んでる自覚があるというか、
はい、
待ってる自覚がある上で並んでると思うんですよ。
あ、1人目2人目自分は3人目だみたいなそんな感覚ですか、はい、
でその時に横入りされたら、
はい、
えみたいな、6番目やったのに7番目になるやん、
はいはい、
今すぐ食べたいのに、
あ、なるほど、
何してんって多分なると思うんですよ
、はい、
でも電車のそのホームからのエスカレーターの場合って、はい、こう並んでるっていう感覚ないんじゃないかなっていう。
あ、そうなんですかね。
なんかこう動くし、
はい、
その待つみたいな、
そんな時間がかかんないからいいみたいな。
そうそうそうそうそう、
でもあるんですかね。
だしこうほんまに急いどるんやったら、
はい、
待たずに階段で立ち上がればいいじゃないですか、
はい、
っていうこうある程度手段が選べるはずやから、
はい、あ、だからまあ歩くの階段を上がるのめんどくさいけど、
うんうん、
まあ、別に待ってもいいし、
うんうんうんうん、
それはもう時間は急がないからいいわっていう人たちがエスカレーターに並んでるんですかね。
そんな気がする
なるほど、そうなの、確かにそうなのかもしれないですね、
うん、
急いでたら走りますもんね。走ったらよくないけど階段で、
うんうん、
わざわざ混んでるとこ割り込むよりは空いてる方を選びますもんね。
やし、
はい、
あんまりこう並んでる感覚なくないですか。
そうですね、僕は結構僕はね、
うん、
なんか早く行きたいなって感じはするんですよ。
あ、
並ぶときは別にそんな急いでないからいいんですけど、
うんうん、
まあ、よく使う電車だったらもう場所が分かるので、うんうん、一番その階段とかエスカレーターに近いところの場所から降りて使うんですけど、うんうん、そうじゃないときとか、あ、ちょっと並ぶなっていうときは、
うん、
もう普通に歩いて階段に行っちゃいますね。
あ、ですよね
そうですね、
私も基本階段で上がる派なので、
はい、
そもそも 人がゴミゴミしとるとこでとどまれないみたいなところある。
まあ、そういう人はもうおとなしく階段使っとけと横入りとか並ぶとかどうでもいいからっていうけどエスカレーター使いたいっていう人があそこに並んでるんですね。
多分そうやと思います。
そうなんですということで一つ目は解決
よっしゃ
ありがとうございます。でもう一つちょっと気になったことがあったんですけど、
はい、
あの公共の場所、またこれもねあの駅の話題っぽくなりますけど、う
ん、公共
の場所 で電話するっていうことについて、
はい、
ちょっと気になったんです。
はい、
まあ、電車の中とか、うん、あんまりそのみんながいる場で大きな声で喋るのは良くないっていうのは、
うん、
それはすごくわかるんです。マナー違反っていうのはあるんですけど、うんうん、その声が大きい騒がしいっていう理由以外でなんかそのマナー違反になるのかなっていうふうに思って、僕その感じたきっかけが、
うんうん
うん、あの駅のまあトイレにいたんですよ。そしたら、はい、あのエアポッツイヤホンでそのハンズフリー状態で通話してる男の人が入ってきて、
うん、
で僕はその別に声は大きくても別に邪魔にはなってないし、
うんうん、
淡々とトイレで手を洗ってるだけだったんで、
うんうん、
でもなんかその声がうるさいとか関係なくても、うん、なんだかマナー違反感っていうのを感じたんですよね。
うん、
僕は別に迷惑とは思ってないし、
うんうん、
別にされててもいいんですけど、
うん、
なんとなくそのこういう場所で人がいるところで喋るっていうのは良くないことなのかなというふうに思って、
うんうんうん、
これを感じるのはなぜなんだろうっていうふうに、その公共の場で電話をすることが声の大きさっていう理由以外でマナー違反っていうふうに僕は捉えちゃった、なんか捉えてしまう感覚を感じたんですよ。
うんうんうん、
それって何か理由があるのかなっていうふうに思って、
難しいよ
もうどうでもいい理由話題なんですけど、なんかちょっと気になったんですよ、自分の中で答えが見つけられなくて。
なんかそのトイレで言うと、
はい、
シンプルに、
はい、
その連絡電話してる相手、
はい、
の、はい、気持ちどないって思ったんですけど
あいつなんか声響いてんなみたいな、
なんか友達の友達とか、はい、その誰かの排泄音が聞こえてる可能性あるってことでしょ、
はい、
それって
確かに
いや、ね、なんかいいけど、
はい、そこはまあいいんじゃないですか、仕事の愚痴を話してはったんでその時はそれぐらいの仲なんかなとは思いましたけど、
そうかそうか、
なんかそうなんですよ、なんかなんですかね、ちっちゃい声で喋ってても、
うん、
なんかその電話するのはあんまり良くない、
ま、うーん、
まあ、あんまりしないようには心がけてはいるんですけど、
うんうん、
まあ、ちっちゃい声でも注意されてる人もちょっと見かけたりもして、
確かに電車とか、ね、
やっぱりマナー違反なんか、でもそんなにその周りでその対面で喋ってる人の方が声大きいはずなのに、なんで電話は注意されるんやろうっていう風なのをちょっと迷ってしまったんですよ
確かにすぎるな。
でなんかちょっとググってみたら、
はい、
なんかそのあくまでそのよくわからない人が投稿してるのでこれが本当の理由かわからないんですけど、うん、対面で例えば2人でカフェで座って話してる人がいるっていうのだと、お互いその会話の全貌が聞き取れるので、
うんうん、
あまり気にならない、
うん、
でも電話は片一方の声しか聞こえなくて、うん、もう片方の声がわからないから、その片一方が喋ってるだけで、
うん、
会話どういう会話をなされてるのかがわからない、理解できないから余計に気になってしまって、
うん、
気になるからこそ迷惑に感じるのかもみたいな、いう風なそういった投稿があって、あ、もしかしたらそういうことなのかなと、その
確かに
迷惑と感じているのはもしかしたらあなた自身が聞き耳を立ててるからなのかもしれないなっていう風に思ってそれは面白いなと
それは面白い。でもなんか、
はい、
その喋ることに関しては、
はい、
なんかやっぱ暗黙のルールあるじゃないですか。
暗黙のルール、
なんかこうバスとか電車やったら、はい、なんかなんとなく喋ったらあかんみたいな、
あ、はい、
おのおのおの時間過ごそやみたいな空気感があると思ってて、
はい、
でそれをなんかこう楽しそうに打ち破られると、
はい、
いやなんか気ぃつててんねんけどこっちもみたいな なんかえらい楽しそうにしとるなみたいな
お、はい、
っていう、 なんかこう自分もしたいけどできないみたいな、
はい、
そういうバイアスも一つになるんかな、
はい、あ、確かにそれはあるかもしれないですね。そこで言うと、あのなんて街駅前でイチャイチャしてるカップル、うん、あれなんやねんみたいな、そのなんですかね、ジェラシー的なところも入ってるんですかね、わ、うんうん、かんないですけど、人によるかもしれないですけど。
え、井出くんは思います？ジェラリジェラっちゃう、
ジェラ、あ、まあ、僕はそうでもないんですよ。恋人が、自分に恋人がいてもいなくても、
うんうん、
あ、いいよねって、仲いいんやねって、そんな感じでほっこりと捉えちゃいますけどね。
和むタイプ、
和むタイプ優しく、優しい心をなんとか持ちたいと思ってるので、
いい社会です、和
んでます。一旦ここで曲を挟みましょう。
はい、
よろしくお願いします。フジファブリックでライフ。お送りした曲はフジファブリックのライフでした。ではここからはもう少しちょっと深い、深掘った話をちょっと一緒にしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
でさっきねちょっとお話してたところで、最近悩んでることがあると、なんかしんどくて疲れてるっていう風におっしゃってましたけど、うんうん、大丈夫ですかお姉さん。
ちょっと聞いて、
はい、
確かに。でも、はい、最近やっぱ人間関係のことでよく考えるんですけど、はい、なんか感情がこう常に動きすぎて、
はい、
ちょっとそれに追いつけなくなってきたんですよ、
はい、
でなんかこれは子どもの部分と大人の部分みたいなの葛藤がすごくて、
はいはい、子どもと大人の自分、
そう、はい、なんかこう感情がファッって出た時、
はい、
これって結構子どもの部分なのではって思ってて、
なるほど、はい、
でそれをこううまいことを対処するとか、
はい、
そのもっと客観的に見るとか、
はい、
その社会性を着て振る舞うとか、
うんうん、
そういうのはこうやっぱ理性が あって、はい、大人な部分だと思うんですけど、
はい、
私はそれが結構同時に起こるんですよ、
はい、同時に起こる。
なんか
例えばこれ食べたいとか、
うんうん、
なった時も、あ、まあ、ちょっとやめとこうみたいな、
うん、あ、そうそうそうそうそうそうそうそう、
ブレーキとアクセルが同時に全力でグッて押されてる感覚ですかね。
めっちゃいい表現。そう、
それだったらちょっと車すごい車体にガタが来そうですね、ずっとそれやってたら。
そうなんですよ。こう長年培ったそれが、はい、多分今来てて、
はい、あ、そうなんですね。
それがしんどくてちょっと、あ、
それは最近何かきっかけっていうか大きいきっかけがあったとか、
あ、
なんかあるんですか。
でもその、まあ、恋愛とかもそうですし、
はい、
まあ、仕事しててもそうですし、ありますよね、まあ、友達とこう話しててもそうですし、
はい、
その違う新しい、ちょっと待ってよ、
はい、
なんか、いい感じに関係性ですよね、
はい、
まあ、いろんな関係性がある中で
人との関係ありますよね、はい、
やっぱりこうどうしても怒るから、
はい、
辛いんですよ。
いや、まあそうですよね、あのストレスというか人の悩み、
う
ん、第1位が人間関係らしいですね、ざっくりしてますけど。
やっぱそうですよね、
7割くらいは人間関係が悩みの種って聞いたことがあります。
そうなん
だ。そうです、僕も最近は結構周りの人々に恵まれてるなっていう感じはするんですけど、
うんうん、
小中は特に悩みましたね。今はまあ迷ってはいますけど、
え、なんか、
はい、
その感情っていうのも、
はい、
私の場合はこう負の感情になった時に、
はい、
こ うまく処理できないというか、
はい、
こう抑えつけようと頑張る方の努力をしちゃうんですけど、
落ち込んじゃうってことですか。
そうそう、落ち込んだりとか、
はい、
その客観的に、まあ、今こういう状態なんちゃうみたいな、はい、ちょっと分析をすることで落ち着かせようとするとか、
はい、あ、なるほど、はい、
でその相手がいたからこそ その感情を伝えることはしないまま、
はい、
自分でこう抑え込んでいくんです
け ど、
井出、はい、君は そういう負の感情がパッて湧いた時にどう対処してます、
はい、いや、もう僕も結構ね感情の幅大きいかなとは思うんですけど、
うんうん、
とにかくもう そこにそこ見つめるというか、
うんうん、
これも嫌やな、なんで嫌なんかなとか、
うんうんうん、
その論理的に分析するっていうのが僕は好きですね。これなんで嫌だと思ってるのか、こういう理由かな、
うんうん、
じゃあこうなのかな、でもそこからその考えてなんかベストな対策をなんとか見つけ出してみるとか、ひたすらその気持ちと向き合ってみるとか、でまあそれが誰かと一緒になんか自分の中じゃんだけじゃなくて誰かが関係してることだったら、まあなんとか整理した上でその人と話してみたりはしますね。でもその人に自分の感情を話せないとか伝えられないっていう気持ちはすごく分かってて、分かるんですよ。なかなか話せるもんじゃないじゃないですか。本音はこうだけど、
うん、
どうこれを言ったら傷つくなとか、自分こんな自分が何を言うてんねんとか、そんなもっとやることあるやろみたいな、そんな風に思ったりはしますけど、徹底的に向き合う、それからまあ、ご飯食べて寝る、そしたらまあ起きた時はちょっと軽くなってるなっていう風に思うので、最近気づいたんですよ。そういえば、アンパンマン、見たことありますよね。もちろんちっちゃい時
に、
あれすごい大事だなっていう風に思って、アンパンマンって、まあ、自分の顔アンパンをちぎって、ちょっと悲しんでる子とか泣いてる子にあげるじゃないですか、まさにあれって今こそ見習うべきだなっていうふうに思って、どうしても悩んでるとか負の感情が起きてる時って、ご飯食べてないんですよね。
あ、わかる。
喧嘩する時もご飯食べてない時とかだし、悩む時もちょっとお腹減ってる時だし、感情的になりやすいなっていうふうに思って、そうなった時こそ好きなもの食べて、でまあお風呂入って寝る、そうすることでまあアンパンマンがアンパンをあげた相手のようにちょっとまあ幸せになれるのかなっていうふうに気づきましたね。アンパンマンも思い出す、今になって思い出しましたね、あの大切さ。
それはもう刺さった。これからいっぱい食べようと思った。
食べるの大事です。僕はその夜中にいっぱい揚げ物食べても全然太らないんで大丈夫ですけど、
ちょっと私もでもそういう体質だと思います。
あ、そうですか、じゃあもう悩んだら、夜に悩んだらご飯食べてから寝るっていうので、
兄さんありがとうございます。
ありがとうございます。でもすごい悩みますよね。僕もその結構ポジティブに行きたいなとは思いつつも、なかなかネガティブになってしまうっていうタイプでもあるんで、人間関係、最近その人間関係っていうとどういったところに特にどこ、なんか話せる範囲で、
全然恋愛、
恋愛、いや恋愛は悩みますよね。
いやきついね、
きつい。
やっぱ相手が変わるのを待ったりとか、
はい、
期待するのって不毛だなっていうことに気づいて。
なあ、そうですよね。もう
そう、
まさに分かりますよ。
自分が変わるしかねえってなって、
まあ自分がね、お互い歩み寄える範囲で歩み寄って、でもなんかまあそのどうしても変えられないものはあると思うんで、まあ、そこは徐々に受け入れるようになっていくのかなとか思って、先延ばしできることは先延ばしにし、でも気になってしまうってことはその場でしっかり話すっていうのはいいのかな。
師匠と呼ばせてもらいます。
僕がいつも悩みを相談する側なのに。
師匠。
でもね、そのあれですね、人の関係それぞれなんですかね、あの、前回前々回、今まで今日が6回目の放送ですけど、その中でもあの価値観の話とかっていうのはいろんな方に伺いましたが、やっぱりまあそれぞれ変わらない、変えられない部分っていうのはあるんかなって思うんですよね。そこでどういうふうに折り合いつけてやっていくかとか、まあなんですかね、ちょっとずつ最近なんかうまく対処できるようになってきたかなとは思うんですよね。
すごい。
なんかいろんなことに感謝するとか、人のために 生きるっていう考え方がすごくいいなって最近思って、う
ん、そういうアンパンマンやん、
なアンパンマンまさ本当だなんかそういう人間になれたらいいなっていうふうに思って、
うんうん、
なんかいい人になりたい、まあいい人になるっていうのは目的じゃないですけど、うんうんうん、人になんか幸せを与えられる、うん、まさにアンパンマンのような人に、うん、なりたいなって最近なんか思ってますね。なんかそうするとちょっとずつ受け入れられるというか、
うんうん、
もちろんお腹いっぱいの時じゃないと難しい時もありますけど、
うんうん、
なんか自分そうですね、なんか人のために生きるっていう意識を持ったら、うん、僕は最近いいイメージも出てる気がします。
は
あとね最近またもう一個気づいたんですけど、うん、そのためには余裕が必要なんですよ。
共感、ほぼ共感です。
共感ですか。共感の手が上がりました。
余裕ね、
余裕本当時間もまあお金もそうだし、うんうんうん、気持ち的にもいろいろそうですけど、
いや分かるわ、
僕も欲張っちゃうタイプなんですよ、うんうんうんうん、僕ってあの好奇心持っていろいろ挑戦するっていうのは、うんまあ、長所でもありいろいろやりすぎて走りすぎて足絡まっちゃってこけるみたいな、
うんうんうん、
そんなタイプでもあるので
、うん
なんかねちょっと今週ぐらいから余裕を持ってやるっていうのを意識してやってます、うん、その最初冒頭に話したあの習慣が身につかないっていうのも、
うん、
5つ6つもやりたいことがあったらそれは続かないかなって思って、
うんうんうんうん、
1個に絞るとか、
うんうん、
なんかその悩んでる人間関係についてもちょっと忙しい心の余裕持ててないから無理なんかなっていうふうに思って、
うんうん、
余裕を持ってみる、あえてその空白の時間を作るっていうのを意識してますね。
余白を楽しむってこと
ですね。余白を楽しむ、
は
それができるともしかしたら悩みも減る、対処しやすくなるのかなというふうに思いました、うん、いかがですか皆さん、こんな感じで深く話してみましたが皆さんの意見も聞きたいんです、ぜひお願いします。 info@radiocafe.jp もしくは Twitter の@自分三女までお気軽にメッセージをお送りください。自分からの逃走、この番組は株式会社アドナースの協力でお送りしました。本日のお相手は井出良太郎と
西村遥でした。